2020年5月31日、主の日の礼拝を始めます。また本日はペンテコステの礼拝となっています。少子、詩編95編1節から3節。さあ、主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。お立ち上がりください。新聖歌60番雨土小ぞり手を賛美いたします。主の祈りを祈ります。主の祈りは新聖歌の後ろの方、オレンジ色の紙で区切られたところにも、書かれております。また礼拝に、出席してくださっている方には、プロジェクションの方にも、投影されておりますので、そちらの方もご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この朝もこうしてあなたを礼拝することを私たちに与えてくださって感謝いたします。どうか主よ、私たち一人一人があなたの御前に礼と誠を持って礼拝することができますように導いてください。またあなたが語ってくださるその御言葉を、その血の御子が母の父を慕うように慕い求めて自分の見としていくことができますように導いてください。コロナ禍の中にあって、礼拝を執事と牧師先生だけで持つようになってから初めて兄弟姉妹と共に礼拝することができる機会を得ました。感謝いたします。どうかこの人数が一人二人三人とますます増えて、みんなでこの場所で主をあなたを褒めたたえ、御言葉に耳を傾けることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。また今もなお自宅においてビデオの礼拝をされておられたり、録音を聞いて礼拝されておられたり、またそのすべさえなく送られた修法を持って、あるいはメッセージのアウトラインを持って礼拝を捧げておられる兄弟姉妹もおられます。どうぞ主よ、時を同じくして離れていますけれども、礼拝しているその一人一人のうちに主はあなたの臨在を等しく表してくださり、 その喜びと慰めと励ましを今与えてくださいますようにお願いいたします。この朝御言葉を取り継いでくださる黒田作先生の上に、主あなた豊かに油を注いで私たちに必要な御言葉を語らせてくださいますようにお願いいたします。私たちの心を柔らかくして、その御言葉を主をあなたの言葉として受け入れていくことができるように、また応答していくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。すべての奉仕者をあなたが強めてください。この礼拝始めから終わりまであなたの御手にお委ねいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは賛美をいたします。新聖歌の136番、御霊よ下りて。136番御霊よ下りてです。
御霊よ下りて、昔のごとく屈しき御業を表したまえ、世々にます
信条を持って私たちの信仰告白をしたいと思います。使徒信条も先ほどの主の祈りと同じ、新聖歌のページの方に、ございますので、どうぞそちらをご覧ください。また、OHP ですね、プロジェクターの方もご覧ください。 人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、今月の賛美、陶器国屋を賛美したいと思います。それでは本日の御言葉の箇所をお読みしたいと思います。本日の御言葉の箇所は使徒の働き2章2節です。使徒の働き2章2節、 あ、ごめんなさい。すいません。訂正します。1から13。2章の1から13節。2017年度版の、聖書では233ページ使徒の働き2章1節から13節までをお読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせてくださるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フィリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。本日は黒田作先生を通してこの箇所からもう一人の助け主を迎えると題してメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。久しぶりに皆さんとこのようにお顔を合わせて礼拝できることを嬉しく思いますし、まだ教会においでになれずにそれぞれご家庭で、あるいはモニターの前で礼拝をしていらっしゃる方もおられると思いますけれども、とにかく今ご紹介がありましたように、今日はペンテコステ、約束の聖霊が来てくださった、それを記念する日、また教会が生まれた日というふうにも言われています。私はこの聖霊というのがよく分からずに苦手でしたよね。皆さんどうですか？でも私たちだけじゃなくて弟子たちだってそうだったということですよね。私たちは聖書の中に出てくる弟子とかなるともう出来上がった人のように思いますけれども、弟子たちだってもともとは漁師だったり、税金集めてる人だったり、我々と同じような生活をしていたお互いだったわけです。彼らも聖霊をよく知って聖霊に導かれて歩んでいたというわけではなくて、全然わからない時があったわけです。でイエス様がおられなくなって初めて彼らは聖霊との関係を 体験し始めるわけですよね。で、まあ、北の教会の皆さんは牧師がいなくなって初めて経験するっていうようなこともいろいろあろうかと思いますけれども、その中に、あ、牧師先生がいなくなって私たちはこういう経験ができたね、聖霊が分かったっていうようなことになれば嬉しいなとこう思って、今日は御言葉をご一緒に開いていきたいと思っています。まず今日は3つのポイントから考えたいと思うんですが、まず聖霊を迎えるということはどういうことかっていうことですよね。で、今日の先ほど読んでいただいたこの1節から4節のところで、弟子たちのご聖霊との出会い体験というのを見てみたいと思うんですが、ちょうど2週間前も同じ聖書の箇所から学びました。思い出していただきたいと思うんですが、イエス様が彼らの目の前で十字架に貼り付けにされ、苦しみの挙句に息を引き取られてしまった。そして3日目に復活された後どうなさったかというと、1章の3節のところから、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。そして40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。そしてさらに4節5節でイエス様は一生のところですよ。使徒の働きの一生の4節5節。イエス様がおっしゃったのは、エルサレムを離れずに、父が送ると約束されたもう一人の助け主である聖霊が間もなくおいでになるのを待ちなさい、とおっしゃったわけです。いや、弟子たちは言われた通り、エルサレムに留まって、この彼らをこの言われた通り、待ちました。イエス様を裏切って、自殺をしてしまったユダに代わって、マッティアという新しい仲間を迎えて、この準備を整え、そして今朝読んでいただいたところに続くわけです。2章の1節から3節のところに、五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が現れて一人一人の上にとどまった。今まで体験したようなことのないような出来事が起こり、集まっていた120人ほどの人々がいろんな他国の言葉で話し始めた。その時弟子たちは、あ、これや、約束の助け主である聖霊が来られたというのはこれやというふうに、分かったわけですよね。私たちも聖霊を迎えるというのは、神様が約束していてくださることを信頼して期待しながら現実の中を歩んでいるときに分かるんですよね。弟子たちはどのようなお方が聖霊なのか知りませんでしたし、経験もありませんでした。でも彼らはエルサレムを離れずに待ちなさい、間もなく聖霊によるバプテスマを授けられると言われた通り、何が起こるかということを期待しながら待っていた時に、この出来事にぶつかって、あ、これやということが分かったわけです。私たちも神様の働きを経験するというのは、約束の言葉を信頼しながら現実の中でそのことに目を向けて注意しながら見ていくことです。彼らはそれをしなかったわけですよね。 イエス様は私は苦しめられそして十字架につけられて殺されるけれども3日目によみがえるということを何度も弟子たちに言われて弟子たちはそのことを知っていたのに自分たちの経験できないようなことだからということで一体何だのことかというようなことでぼやっと聞いててその結果どうでしたか。イエス様が3日目によみがえって墓が空だというところのその空の墓つまりイエス様の約束が実現しているその現実のど真ん中にいて彼らは分からなかったんですよね。そうなんです。私たちも神様の約束を聞いていてそしてそのことが現に私たちの生活のど真ん中で起こっていて目の前でそのことが展開しているのにそのことを信じない期待もしていないただ自分の考えだけで生活をしているならあこれやっていうようなことはどこからも出てこないわけです。でもこの時は違いました。弟子たちはこの経験の中で、聖霊を迎えることを体験するわけです。8節から13節のところを見ますと集まっていた弟子たちは口々に数えてみますとその後16のいろんな人々の名前が地方が出てきますけれども16のこと国語で神様の大きな働きを伝えるわけです。ところが酒に酔っ払ってんだなというふうに言う人たちもいました。それは16の言葉がわからなかったので意味わかんないこいつら酒飲んでんじゃ朝から酔っ払ってんじゃないかと言った人たちですよね。つまりそういうところに行かなかった地元の人たちだったのだろうと思われますけれどもとにかくこれはイエス様が一章の8節のところで聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けるそして地の果てにまで私の証人となると言われたそのことがそのエルサレムでその時その皮切りのような形で起こったことのもう象徴的な出来事であったんじゃないかと言われています。父なる神様の約束を信じて期待していた時に初めて彼らはああこれやということを経験したわけです。で、2番目にだから私たちも聖霊を体験するということじゃあどうやってその体験をすることができるかそれは御言葉によって、この確かめられていくということですよね。で14節のところにこの今日は2章全部にわたっていこうと思ってるんですが14節のところにペテロは11人と共に立ち上がって声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん並びにエルサレムに住む全ての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい。ペテロは目の前に、目の前にこのいる人々に、この彼らも知っている旧約聖書の言葉を引用してこれは一体どういうものかということを説明します。それは預言者ヨエルによって語られたことです。17節神は言われる終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は預言し青年は幻を見老人は夢を見るその日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは予言するこれが起こっているんだっていうことですよね。しかもそれだけではなくてこれを話しているのが一体誰かですよね。ペテロと11人の弟子たちでした。これこそが聖霊の働きですよね。 あの小娘の女中に、私見たね、あんたもあの人の仲間やろとこう言われた時に、まあとっさのこととはいえ震え上がって、違う知らん、関係ない言うてこう3回も叫んでしまったあのペテロが今立ち上がって叫んでるんですよね。自分、まさか自分がそんなことできるとは思ってなかった。弟子たちはびっくりしたと思いますよね。そうなんですよね。弟子たちは自分のうちに聖霊が働いていてくださっているということを自分の経験の中でこう味わいながら、もう一人の助け主であるご聖霊が来られるということはこういうことなのかということを経験していくわけですよね。とすれば私たちも同じことじゃないかと思うんですね。ご聖霊は目に見えません。しかし約束通り聖霊はもう一人の助け主として私たちの現実に働いていてくださるわけです。じゃあ私たちはどうやってそれを知るか。私たちの現実の中に起こっていることの中に約束の御言葉通りにどういうことがあるかということを見て、あ、これはご聖霊の御業なんだ、ご聖霊は私のうちにもちゃんと働いていてくださるというようなことを信仰を持って認めていくことですよね。そういう経験を皆さんも終わりだと思うんですよね。私もありました。私は一番最初に、あ、これが聖霊の働きやっていうのに気づいたのは高校生の時、電車のただ乗りをした時でした。何の話を急にされたか思われるかもしれませんけど、本当にそうだったんですよね。まあ当たり前のことですし、とんでもない話ですけれども、まあ、高校生、まあ、高校生の皆さんが聞いてらっしゃったらあれだと思うんですけど、そんなんがみんな高校生じゃないわと思われるかもしれません。確かにみんなの話じゃない、私の話なんですが、この、まあ、高校生の男の子というのはちょっと悪ぶってないとカッコつかないし、悪さすると自慢なんですよね。である時友達が、このあれ俺あそこからあそこまでただ乗りしたんやなんて言うと、な、俺なんてもっと遠くまでしたわなんて言って、何を自慢すれば分かりませんけれども、そんな風なことをやってた私が、あ、ただ乗りはしたらいかん、そんなこと牧師が言うかと思うんで、ただ乗りはしたらいかん、もうせんっていうことをなんかストンと分かったんですよ。なんでやろうな、今まではなんかこう自慢みたいに言ってたのにと思ってたんですが、ある時聖書を読んでたら、聖霊が私はあなた方のところに助け主を使わす、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかにする、ヨハネのこの16章のところの聖書を読んだんです。でその時、あ、そうや、もうあれはせん、あれはしたくないと思ったのは聖霊が働いて助けてくれはったんや。普通どうですか、何かこれはせんと思ってもしたらいかんというのは分かってても、それからあの人もやってるしとか、もう一回だけやとか、なんか理由をつけてしたらいかんと分かっていることからなかなか抜け出せないのが私たちの経験ですよね。でもその時はスパッとこう消えたわけですね。ああ、聖霊が助けてくれはったんやと思いました。でもう一つ私が、あ、これも聖霊の働きやったんやっていうことが分かったのは、私は教会へ行き始めた時に、このおふくろが神様を信じたらええぞとこう言われると、 お前はイエス、このクリスチャンやから神様を信じたらええっていうのはそれはわかる。でも人それぞれやな。だから俺は俺でやっとるからあんまり信じ信じて言うなでこう信じることにこの抵抗してたんですね。で教会大好きやったんです。だから教会大好きやけど信じるっていう信じなさい言わなきゃ教会はええとこやとそんな風に思ってたんですよね。ところがそんな風に抵抗してた自分がある時気がついたら全然その抵抗がなくなって素直に聖書が読めるようになり神様を信じるっていうことが素直に受け入れられている自分に気がついたんですね。でその時にもう一つ聖書の言葉でコリントの第1の手紙の12章の3節ちょっと開いてみましょうか。第1コリントの12章の3節です。ページ数は344ページのところですね。違いますか。あ、ごめんなさい、違います。12章、そうですね、12章の3節ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ああ、聖霊が働いてくださったのでイエス様を信じるっていうことを何も抵抗なくなったんや、あ、これも聖霊の働きやったんやというふうに後でその自分の経験を聖書から裏付けることができて、なるほどと思いました。そしてその聖書は合わせて私たちにこう語るんですね、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されました。これはエペソ書の1章の13節のところですけれども、イエスを信じた者には聖霊は証印として私たちのうちにいてきて、来ていてくださる。だから私たちはみんな聖霊の証印を押されてクリスチャンになった者は全部約束の聖霊を受けることができている。これが私たちのへのこの聖霊の約束なんですよね。ですからそんな風にペンテコステは弟子たちにとっては自分たちの経験を旧約聖書の言葉を手がかりに理解し、そして自分の目の前で起こっている現実を、あ、これが聖霊の働きだ、今までの助け主イエス様に代わるもう一人の助け主のご聖霊をお迎えしたことなんだということが彼らの現実の中で受け止められたんですよね。ですから弟子たちも初めから聖霊が分かっていたのではないわけです。びっくりしながら自分たちの現実の中で、あ、これがそうなんやということに目が開かれながら聖霊をお迎えしていったというのがこのペンテコステの出来事だったわけです。そしてそれから彼らは聖霊がどういうことをしてくださるかということを教えられ、学びながら、そして経験の中で聖霊のことを私たちに書き残してくれたわけです。で、聖霊を最後に、じゃあ私たちも現実の中で聖霊を体験していくっていうことを見ていきたいと思うんですが、使徒の働きに戻りますけれども、2章の22節から24節のあたりですねを読んでみたいと思いますが、イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。あのビビったペテロが この大勢の人の前で立ち上がって叫ぶわけです。23節、神が定めた計画と予知によって、神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえません。ダビデの詩編を引用しながら彼はこの説明しました。しかもそれで終わったわけではありません。32節に飛びますと、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。そんなこととても言える彼らではありませんでした。さらに33節、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道地から受けて、今あなた方にが目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。そして36節にちょっと飛びますけれども、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきり知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。あの怖くてイエスなんか知るもんかと叫んだあのペテロが、逃げ出した弟子たちと共に立ち上がって叫んでいたわけです。それだけじゃなくて、もっと驚いたことは37節を見ますと、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかと言った。これがあのイエスを十字架につけようと叫んだ人たちの言葉なんですよね。考えられないです。ビビった弟子たちが、あなた方が十字架につけたんだというふうに立ち上がって叫び、十字架につけろって叫んだ人々が弟子たちの前で震えているわけですよ。そこで、本当に聖霊が働かれるときに人は変わるんですよね。臆病の風が吹き飛ばされ、傲慢の風が吹き飛ばされ、人々はあるべき姿で立ち上がることになるわけです。38節、ペテロは彼らに言います。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。そして41節42節のところですね、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていた。聖霊の働きによって弟子たちが変えられ、立ち上がることのできる人になり、自分たちの経験を話し始めたとき、人々の中に聖霊が働かれて、そして教会が誕生したわけですよね。ペンテコステっていうのはどういう意味でしたか？第50ということだっていうことを学びましたよね。そうなんですよね。50日目です。つい50日前の弟子たちを思い出してください。50日前、ヨハネの20章の19節のところを見ますと、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。50日前だ。今から50日前、コロナのことが起こってどうしようかというようなことが始まったばかりの頃ですよね。ついこの間のことですよ。ちょうどこのペンテコステが起こった時に、弟子たちはついこの間、彼らがどうやってたか、彼らは 震えていたところが、今は震える人々の前でこうすればよろしいと言って励ます人に変わったわけです。何が起こったのか、ヨハネのところで見ますと、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。これがイエス様の言葉でした。聖霊は震える弟子たちを福音を語る使徒に変え、それではだけではなくて、己の力を誇った頑なな人々の心を突き刺して神の御前にひれ伏す人に変えたわけです。これが聖霊であり、聖霊のお働きだったわけです。ちょっと考えてほしいんですが、もし福音書の中からイエス・キリストがを取り去ったら、福音書の中にイエス・キリストが現れなかったら、福音書はどうなりますか？何にもなくなりますよね。お寿司屋へ寿司食べに行って握りを注文してネタが乗ってこないのが出てきたらどうしますか？ちょっと待ちませんと違う、私は寿司だとこのトロを注文したんですよ。何にも乗ってない。エビ何にも乗ってない。イエス様抜きの福音書というのはそんなもんですよね。ネタの乗ってない握りみたいなもんですよ。でも私たちクリスチャン生活にご聖霊がおられないっていうのはどうですか？同じですよね。イエス様はご自分が天に変えられた後、もう一人の助け主を送ると言われて、自分の代わりに聖霊を私たちのところに送っていてくださるわけです。かつて弟子たちが目で見手で触ることのできたイエス様と一緒に歩いたあの福音書の続きが使徒の働きで、もう一人の助け主が来て彼らを用い教会を育ててくださったわけです。ですから私たちも同じですよね。ネタなしクリスチャンライフ、あんまりかっこよくないですよね。ネタのないクリスチャン生活をしてるとしたら、これはちょっと残念ですよね。いや、私はサビ聞かせてますね。サビだけじゃ寿司食べられないですよね。聖霊未体験だった弟子たちがペンテコステに変わったわけです。だ、私たちも真似したらいいと思うんですよね。弟子たちは待てと言われた時にイエス様の言葉通りに待ちました。10日目の出来事に、あ、これだということで聖霊の働きを認めたわけです。そして神様が気づかせてくださった通りに、かつて震え上がった人々の前に今度は自分たちが立ち上がって、あなた方は救い主を十字架で殺したと語ったわけです。そして教会が生まれました。これがペンテコステの出来事でした。そして私たちも今日ここでペンテコステを迎えているわけです。聖霊を体験するというと、あるクリスチャンのグループが、それは異言を語り癒しを経験することだっていうふうに強調しますが、確かにそれもあってもいいことだろうと思いますけれども、それがそうだというのは間違いですよね。今も聖霊は見えません。でも聖霊はイエスをキリストと信じた時に、あなたの心に証人としておいでくださって、私たちのうちにその働きを進めていてくださるわけです。そしてもし聖霊があなたに気づかせていてくださることがあるのに、それを無視すると聖霊は悲しまれるんです。聖霊を消してはならないと言われています。聖霊はどんな時に悲しまれますか？よく開かれるとこですから開いてみましょうか。エペソの エペソ人への手紙の4章の30節、4章の30節のところを見ますと、神の聖霊を悲しませてはいけません、あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。あなたにも私にも ご聖霊は勝因としておいでくださっています。どんな時に悲しむか、26節のところを見ますと、怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。どうしてですか？それは悪魔に機会を与えることになるからだ。27節に出てますよね。だから聖霊に従って、聖書に従って、約束の聖霊を信じて期待されているところにあなたがいることです。励まされている励ましに私たちが従う時です。その時ご聖霊の働きがあなたの家庭を変え、あなたの心に力を与え、弟子たちが立ち上がったように私たちもまた立ち上がることができるようになるんですよね。そして私たちは、あ、これが聖霊の働きなんだということを認めることができます。エリコ伝道をこう進めていた時に、あるご夫婦がこんなことを話してくださいました。息子が学校に呼び出し食った、お父さんいかんよ、呼び出されたからいかんといかんようになったわけです。お父さん学校の先生だった。学校の先生が学校に呼び出されるのはかっこ悪いですよね。だからご主人、ついだんだんもううちの息子もお前に似てきて、奥さん怒りますよね。ところが奥さんその時ね、でもそんな私を好きになってくれる人がいたからね、なんてこう言ったわけですよ。旦那のことですよね。それで後でね、その話を私のところへ来て話してくれたんですよね。あれは私の言葉じゃない。あの時はもう私はもう普通だったら相手のもうとどめさすような言葉出してぐさっとやって、夫婦喧嘩がもうとんでもないようになったはずなのに、あんな言葉どっから出てきたのか未だにかわからない。先生、あれが聖霊の働きですかね。本当そうですよね。神様は私たちの思いを超えたところであなたを励ましてくださるんです。あなたに普段何でもないようにやってることを気づかせてくださるんです。励まされた時にその言葉を口にし、気づかされた時に分かりましたと従う時に、神様のご聖霊の御業があなたを変え、あなたの家庭を変え、そして教会が生まれていくわけです。弟子たちはイエス様がおられなくなった時に聖霊を迎えて、証人として彼らは成長していったわけです。今北の教会では牧師がいません。チャンスですよね。この時に御言葉から励まされて、あ、これが分かった、牧師がいたら先生言うまで待ってよとかね、どない言うか聞いとこうとか、みんないないです。いいですよね、いないと。だから今こそチャンスにして、御言葉から教えられ、気づかされていることをみんなで一つ一つする中で、あ、北の教会は神様に動かされるとこうなるんだというような経験をぜひしていただきたいと思うわけです。これが聖霊の働きだよね。私たちの教会もちょっと変わったよね。 そういうようになっていくのがペンテコステの体験だと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い神様、私たちは自分の殻の中でなかなかそこから出られずにいますけれども、あの弟子たちを変え、あの頑なだったイエスを十字架にかけた人々を変え、そして教会を始め育ててくださいました。主よ、どうぞ私たちに触れてくださり、気づかされていることに素直に従うことを通して、考えてなかったような現実を迎えて、神様やっぱり素晴らしいと私たちに言わせてください。北の群れに行けば何か違うとお互い喜ぶことのできるような関わり方を私たち一人一人ができますように助けてください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。
感謝します。御言葉に感謝して賛美をお捧げしたいと思います。新聖歌の新聖歌の433番、それではこの御言葉とこのペンテコステの礼拝を感謝して、今から献金の時を持ちたいと思います。この場所におられない方もどうぞ、献金としてですね、神様の捧げ物を取り分けておいていただいたらと思います。またお会いできる時にですね、それを、教会の方に、渡していただければと思います。また献金のことがよくわからない、理解ができない、方は、袋が通ってもそのまま、やり過ごしていただいたら、後ろへ回していただいたら、全然問題ございませんので、そのようにしてください。それでは献金の方、係の方よろしくお願いいたします。
します。愛します天のお父様、今朝のこの礼拝をありがとうございます。今世にあっての私たちが礼拝を持つことの難しさはもう覚えておりますけれども、今日また講談を祝してくださって感謝します。どうかまた今語られた黒田牧師からのメッセージ、そしてまた今私たちに霊的なものを聖霊をということで御言葉を感謝します。また私たちのこの霊的なもの聖霊が現実に聖書の御言葉を通して私たちに語られたことを感謝します。また今からのこの献金、どうかまたあなたの御用のためにどうかお使いくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお立ち上がりください。新聖歌63番、父御子御霊の賛美詩、祝祷高僧、礼拝式を、ひとまず置いていきたいと思います。
望みを持って出てまいりましょう。仰ぎ子祈願は、我らの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と御霊なる神の親しい交わりとが、今御前にいます一人一人の上に、またそれぞれ家庭で礼拝を捧げておられるお一人お一人とそのご家族の上にも限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞご着席ください。それでは歓迎と報告の時を、持ちたいと思うのですが、今日は、ペンテコステ礼拝として、黒田作牧師先生が、御言葉を取り継いでくださいました。感謝いたします。また長い間のですね、新型コロナウイルスの感染の影響を避けるためにこの場所での礼拝をですね、控えておりましたけれども、今日からですね、自由参加という形で、マスクを着用すること、それから、ソーシャルディスタンスというんですか、一人一人のその距離をですね、きっちりと確保すること、それから送迎に関しては、
ご自身で、教会では送迎はしておりませんので、ご自身で手配をして、工夫をして、段取りをつけていただく、このような形の中でですね、礼拝式に、これからは参加していただけるんじゃないだろうかというふうに羊飼いの方で、共通の認識を持っておりますので、これからもですね、ますます、礼拝の方に出席してくださる方が増えていくことを、願います。ただもしご自身の中に懸念する材料があったり、もうしばらく、私は体力的にも、弱いから、人混みの中に行くのじゃなくて家でこのまま礼拝を続けたいという方がおられましたら、それはそれで素晴らしいことだと思います。引き続きですね、ライブ配信の方も行っていく、ことになっております。本人は元気でもですね、今日も私のところにですね、医療関係の仕事をしておられる方、私は自分の仕事がこういう仕事だから、まだ礼拝には、参加しないで家で礼拝してますよというような、メッセージがね届いたりとかしていますので、そういう部分は全然問題ないと思います。ですね、それから本日礼拝後に羊飼い、続けて、2時からですね、延期されていた、FKK 総会が Zoom というグループ通話機能を使用して行われます。ふさわしい話し合いが行われるようにお祈りください。家内とも話すんですけど、このねコロナのこの中の中でですね、ネット配信とか、ネットを使って会議したりとか、離れた場所でも、いろんなことができるんだということをみんなが、気づいて目が開かれたという部分もあるんだなということをとても感じてますというような話をするときがありますけれども、引き続きですね、どうぞお祈りください。教会のですね、総会に関しては今現在まだ日程が決まっておりません。決まりましたらまたご案内させていただきたいと思います。翌週以降、礼拝がですね、人が来るようになるとですね、また今までとは別の意味での、やらなければならないこととかも増えてきますので、礼拝の奉仕に入れる方ですね、執事まで、私礼拝奉仕、礼拝の中で奉仕できることあったらしたいんですけどっていうような形で、言っていただけたら非常にありがたいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。他に何かございますでしょうか。なければ、これで、本日の礼拝式を終了いたします。感謝します。ありがとうございました。